本日私たちにくださる神様の御言葉はルカの福音書19章28節から40節です。これらのことを話して後、イエスはさらに進んでエルサレムへと登って行かれた。オリーブという山のふもとのベテパゲとベタニアに近づかれた時、イエスは二人の弟子に使いを出して言われた。向こうの村に行きなさい。そこに入るとまだ誰も乗ったことのないロバの子がつないであるのに気がつくでしょう。それをほどいて連れてきなさい。もしなぜほどくのかと尋ねる人があったら、こう言いなさい。主がお入り用なのです。使いに出された二人が行ってみると、イエスが話された通りであった。彼らがロバの子をほどいていると、その持ち主がなぜこのロバの子をほどくのかと彼らに言った。弟子たちは、主がお入り用なのですと言った。そして二人はそれをイエスのもとに連れてきた。そしてそのロバの子の上に自分たちの上着を敷いてイエスをお乗せした。イエスが進んで行かれると、人々は道に自分たちの上着を敷いた。イエスがすでにオリーブ山のふもとに近づかれた時、弟子たちの群れは皆自分たちの見たすべての力ある技のことで喜んで大声に神を賛美し始め、こう言った。祝福あれ、主の皆によって来られる王に、天には平和、栄光は意図高きところに。するとパリサイ人のうちのある者たちが群衆の中からイエスに向かって、先生、お弟子たちを叱ってくださいと言った。イエスは答えて言われた。私はあなた方に言います。もしこの人たちが黙れば、石が叫びます。アーメン。アメリカの日刊誌 USA Today によると、2019年基準で世界各国の主犯の中で最も高い年俸をもらう人はシンガポールの首相で、161万ドル、現在の為替にすると約17億7千万ウォンに上ります。その次に香港の行政主犯である行政長官が56万8400ドル、約6億2500万ウォン、スイスの大統領が48万3000ドル、約5億3000万ウォン、アメリカの大統領が40万ドル、約4億4000万ウォンを受け取るといいます。その次にオーストラリア、ドイツ、ニュージーランド、モーリタニアの順で高い年俸を受け取るといいます。韓国の大統領は20位圏に入っています。一方、中国の習近平国家主席は月給が5万人民元、約870万ウォン程度に過ぎないと言います。この結果を見ると、国土の大きさや国家経済力の規模が、すなわち主犯の年俸と比例するわけではないことがわかります。どの国家であれ、その国の最高主犯には最高の礼遇をします。それは主犯の役割が大きいからです。十数年前にある時事月刊誌で、一時はアメリカとともに世界の運命を牛耳ったクレムリンの主が受ける待遇に関する記事を読んだことがあります。ウラジミール・プーチンロシア大統領は、アメリカ大統領より年俸もはるかに少なく、その威勢も旧ソ連の崩壊とともに縮小しましたが、強力な権限と特権だけは昔のロシア皇帝であるツァールに肩を並べるほどで多くを享受しています。ロシアは人口が約1億4500万人、領土は1710万平方キロメートルです。つまり韓国の人口の約3倍、領土は171倍に上ります。ホワイトハウスと青瓦台は、大統領が執務と生活を共にする空間ですが、ロシアの大統領はクレムリン宮殿に暮らさず出退勤をします。ロシアにはダーチャと呼ばれる大統領専用の別荘が全国におよそ570余りあります。 地方巡視の旅に使われる場所です。モスクワの周辺にも10余りの別荘があり、プーチン大統領は主にモスクワ郊外にあるノボオガリョボという別荘で過ごします。モスクワ市内の要人専用アパート団地にも大統領官邸がありますが、ほとんど使われていないそうです。プーチン大統領は休暇を主に黒海沿岸の保養地であり、冬季オリンピックが開かれたソチにある皇帝ボチャロフ・ルチェイで過ごします。2003年には彼の故郷でありロシアの第二都市であるサンクトペテルブルクにあるペテルゴフ宮殿を2億8000万ドル約3000億ウォンもかけて豪華に改装しました。その都市を訪問するたびに臨時官邸として使うためでした。そこは敷地が60万坪を超え、その宮殿の本館だけで100以上の部屋があり、2階建ての別荘が20もあります。またヘリコプターの離着陸場があり、時速 200km 以上の速度で走れる専用道路が宮殿まで続いており、陸海空のどの交通手段でも選んでいくことができます。ロシア大統領が毎日郊外にある別荘からクレムリンに出退勤するとき、周辺の交通は全面的に統制されます。大統領の車両は時速140キロで疾走します。これは日程の多忙な大統領の移動時間を短縮するためでもありますが、狙撃を防ぐための警護上の理由からでもあります。ロシアの大統領はロシア製で爆弾が落ちても平気で、タンクのように丈夫なことで堅固なことで有名なジルリムジンは予備用として使い、ドイツ製のベンツリムジンに主に乗ります。しかし外国を訪問するときにはジルリムジンに乗ります。ロシアの大統領が海外を訪問するたびに超強大国の主犯の首長の面貌を垣間見ることができます。普通5台ほどの特別機が飛びますが、そのうちの1台は大統領専用機が故障になった時に備えて空いている予備機です。大統領が外国に行く時に予備機まで持っていく国はアメリカとロシアだけです。ロシアの大統領にはおよそ37の各種の専用機があります。大統領の専用機は動くクレムリンと同じで、飛行の間にも地上にいる時と同じように執務を行うことができます。おそらく世界の超強大国であるアメリカはこれ以上でしょう。アメリカの大統領は外国を訪問するとき、大統領専用のヘリコプターであるマリーンワンを分解して持っていき、再び組み立てるという記事も読みました。一般人は状況と環境が合えば自由に海外旅行をすることができますが、国家主席は警護と保安の理由でそうすることができません。それでアメリカの大統領は海外で開かれる会議に参加するとき、警護のためにホテルを丸ごと借りたり、または借りておいて実際には宿泊はそこにはせず、航空母艦に宿泊したりもします。これがロシアとアメリカの大統領が受ける待遇の水準です。今日の本文はエルサレム神殿の詩人であられ、世界の王、平和の王として来られたイエス様がエルサレムに登られる場面を紹介しています。28節がこのように証ししています。これらのことを話して後、イエスはさらに進んでエルサレムへと登っていかれた。これらのことを話してというのは、イエス様が弟子たちに聞かせてくださった皆の例えを指しています。 その例えは人々、特に弟子たちが持っている神の御国に対する誤解を払拭させるために聞かせてあげた話でした。弟子たちはイエス様がさまざまな奇跡を行われることを見ましたし、イエス様の教えが当時の人々に先生と思われていた律法学者やパリサイ人たちの教えとは完全に違うのを見て、今度エルサレムに行かれたら、登っていかれたら、間違いなく主が統治なさる新しい世界が到来し、そうなれば自分たちは功労者として一つずつ住職に就くことになるだろうと考えていました。それで誰がイエス様の次の位置に座るかで過敏になって互いの様子を伺っていました。イエス様はそんな弟子たちにミナの例えを聞かせてあげました。この例えは主人が帰ってくるまで行う商売は自分の忠誠を確認するために与えられた仕事であり、たとえ小さく見えることでも忠実に行うことは主人に褒められることであるということを教えることに焦点がありました。この例えを聞かせてあげた後、弟子たちの考えを聞かれたり、彼らの表情を伺ったりなさらず、エルサレムに向かわれました。この部分に関しては、これ以上再論の余地はないという意味です。ヨハネの福音書によると、エルサレムに行かれる前に、ベタニアの雷病人であるシモンの家に行かれましたが、そこでマリアが300デナリに上る香油をイエス様の足に注ぎ、自分の髪で足を拭いました。イスカリオテのユダはその香油を売って貧しい人たちに施す方がマシだと言いましたが、イエス様はそれはご自分の埋葬の用意をしているのだと仰せられました。そしてエルサレムに向かわれました。29-30節がこのように明かししています。オリーブという山のふもとのベテパゲとベタニアに近づかれた時、イエスは二人の弟子を使いに出して言われた。向こうの村に行きなさい。そこに入るとまだ誰も乗ったことのないロバの子がつないであるのに気がつくでしょう。それをほどいて連れてきなさい。当時ロバは物を運ぶときに使われる非常に重要な手段でした。成長したロバは人が乗ったりもしました。ロバは馬に比べ体は小さくても力が強く健康だったので、庶民たちにはとても大切な交通手段でした。ところがイエス様は健康に育った大人のロバではなく、ロバの子をほどいて連れてくるように仰せられました。それは旧約聖書のゼカリア書9-9の御言葉が成就されたことを証しするものでした。このように証ししています。シオンの娘よ大いに喜べ、エルサレムの娘よ喜び叫べ、見よあなたの王があなたのところに来られる、この方は正しい方で救いを賜り、柔和でロバに乗られる、それもメスロバのこの転ばに。イエス様が馬ではなくロバに乗ってエルサレムに行かれたのは、この世の王となられ政治的かつ軍事的に勝利を手にして君臨なさるためではなく、奉仕と犠牲を通して神の御国を建て十字架を背負われることで私たちに命を与えてくださるためです。古代に一国の王はすなわち国家そのものであり、彼の言葉はすなわち法と同じでした。それで多くの王が自分の欲望を満たすために巨大な宮殿を建てたり、酒と女に溺れて過ごしました。しかし特定の人に特定の権利と権限が与えられるのは、その地位が持つ責任の重さのゆえであって、 自分の欲望を追求するために御用乱用しろという意味ではありません。イエス様は二人の弟子に向こうの村に行ってロバをほどいて連れてくるようにおっしゃいましたが、それはすでにロバの代金を支払ったからではありませんでした。ただほどいて連れてくるようにおっしゃいました。弟子たちは尋ねたことでしょう。主よ、間違いなく誰かはそのロバが自分のものでもないのになぜほどいて連れていくのかと尋ねる人がいると思いますが、その時は何と言えばよいでしょう。弟子たちはこのように尋ねながら心の中では疑問に思い当惑していたことでしょう。それに対するイエス様の答えはもっと呆れ返るものでした。主がおいでようなのですがイエス様の答えでした。主はキリオスですが主人と解釈することもできます。そのロバの主人は確かにいて、彼はそこに自分のロバがつながれていることを望んだことでしょう。それにもかかわらずもう一人の主人という存在がそのロバを使われるというのです。これはこの世の万物の誠の主人は誰かをはっきりと教え、今それを所有している人は所有主ではなく管理者であることを悟らせてくれます。33節がこのように明かしています。彼らがロバの子をほどいているとその者に質問すが、なぜこのロバの子をほどくのかと彼らに言った。2人の弟子がつながれているロバをほどいているとき、その持ち主がなぜロバの子をほどいているのかと尋ねました。ところがそのロバの持ち主は一人ではありませんでした。ロバをほどいている理由を尋ねた人は単数ではなく複数でした。ロバの主人が2人以上であると紹介しているのを見ると、彼らは金持ちではありませんでした。それでも彼らは喜んでそのロバを主に捧げました。それでそのロバは主を乗せた唯一のロバ、主の御業の通路となるロバになりました。私たちが持っているものが多くて主に使われるわけではありません。私たちを捧げたら主は多くを持っている私たちであれ、少なく持っている私たちであれ、主の通路として使われます。また私たちが多くを学び注目を受ける位置にいるからといって主に使われるわけでもありません。私たちを捧げたら主は多くを学び注目を受ける位置にいる私たちであれ、多くを学べず人々に注目されない位置にいる私たちであれ、主の手足として使われます。本当に誠に主に使われる人は多くを持っている人でもなく少なく持っている人でもありません。できることが多い人でもなく少ない人でもありません。主が使われる人は主が使われるという御言葉に従う人です。ところでその後二人の弟子がロバの子を連れてきてから取った行動を35節36節がこのように明かししています。そして二人はそれをイエスのもとに連れてきた。そしてそのロバの子の上に自分たちの上着を敷いてイエスをお乗せした。イエスが進んでいかれると人々は道に自分たちの上着を敷いた。弟子たちは自分たちが着ていた上着をロバの子の上に敷いて、その上にイエス様をお乗せしました。マタイの福音書21章にもこの場面が出てきますが、弟子たちだけ上着を脱いで敷いたわけではなく、その周りにいた大勢の人々が上着を脱いで道に敷きました。ロバの子に乗って行かれる道にレッドカーペットではなく上着のカーペットが敷かれたのです。しかしこの場面を思い浮かべるといつも胸が締め付けられるような痛みが押し寄せます。 この場面は表面的にはとてもみすぼらしいものです。イエス様が乗られたロバは一度も人を乗せたことがないだけでなく、ロバの子でした。ロバの子に乗られたイエス様のお姿を再現した絵を見ると、ロバの子に乗った人は足を伸ばせず畳んでいるか、両膝を曲げた状態でお尻だけ乗っかっている姿です。このようにロバの子に乗って足を伸ばしたら足が地面につきそうになります。その姿はロバの子に乗っていくのではなく、まるでロバを両足で挟んで歩いているように見えます。例えばアメリカの大統領が主要国家の首班をホワイトハウスに招待したと仮定してみましょう。その首班たちを空港からホワイトハウスまでエスコートするときには、おそらくバスよりももっと長いリムジン、それも防弾ガラスが装着された非常に丈夫な自動車を用意するでしょう。そしてそのリムジンの周辺には武装した警護員と軍人が配置されるでしょう。ところが他の国の首班はそのようにもてなしながら、韓国の大統領には何の保護装置もない小型車を送って、警護員もいなかったり、自転車を1台に送って直接乗ってホワイトハウスまで来るようにと言ったら、大統領自身はもちろん、その場面を見る全ての韓国国民は深い怒りと侮蔑感を感じるでしょう。そして悔しくて心が痛んで涙が止まらないでしょう。主のエルサレム入場はそれだけみすぼらしく見えます。数年前に朝鮮王室の行列を再現する行事がありました。朝鮮第22代の王ジョンジョが父であるサドセジャの御陵を参拝する場面を完璧に再現したものでした。その御陵に行く行列はチャンドクンからキョンギ道のファソンまで続きましたが、その行列に動員された市民が4400名であり、馬が690頭でした。またその行列のハイライトはハンガンを渡るものでしたが、310メートルのハンガンを船に乗って渡るのではなく、ジョンジョがそうしたように船をつないで橋を作ってその上を渡りました。イエス様は一国の王ではなく世界の王であられます。また一時代の王ではなく永遠の王であられます。それなら当然ロバの子ではなく8頭の馬が引っ張る馬車、少なくとも4頭が引っ張る馬車に乗って行かれるべきだと思われます。また王だけが羽織ることのできる衣服を着て、周辺には武装した軍人と全ての官僚を従えるべきだと思われます。そして当然王の行く道にはレッドカーペットを敷くべきだと思われます。それでこそ王の行列のように見えるでしょう。しかしイエス様が行かれる道にはそのような華やかさは少しもありませんでした。王の威容を表すような馬や馬車もなく、レッドカーペットもありませんでした。また王を保護したり王に仕えるためについてくる軍人も臣下もいませんでした。主が行かれる道には弟子たちはいましたが、彼らは学んだこともなく、財産もあまりないガリラヤの漁師出身がほとんどで、か弱い女性たちでした。それは決して王の行列とは言えませんでした。実はこの場面だけではありませんでした。私たちの救い主であられるイエス様の生涯全体がこのようなものでした。イエス様は本来神様と同等な方でした。神様であられる方がご自分が作られた人間が過ちと罪により永遠の死に至ったので、そのような人間を 永遠に生かしてくださあげるために直接人となってこの地に来られました。イエス様がこの地に来られる時にローマの王家や財閥の家紋大学者の家の女性を通して来られたならとても立派ではなかったでしょうか。そして私にはこんな権力財物学問は重要ではないとおっしゃって捨てられたとしたらとてもかっこよいものではなかったでしょうか。しかしイエス様はマリアというとても平凡な女性の体を通してこの地に来られました。当時マリアというのはよくある名前でした。新約聖書で最も多く登場する女性の名がマリアです。そして彼女の夫となる人の職業は大工でした。もし当時大工が大きな木工所を建てて木で物を作って売っていたならそれほど貧しくはなかったでしょう。しかし当時の大工は自分の一定の仕事場を持っている人たちではありませんでした。私が子どもの頃には町でこのような子をよく聞くことがありました。包丁を研ぎます、傘を直します、小さな道具箱を肩にかけてあちらこちらの町を回りながら包丁を研ぎ傘を修理してくれる人たちがいました。当時の大工がそうでした。あちらこちらを回りながら壊れたドアを修理したり折れた鞘を修理する仕事をしました。このような仕事をする人の妻になる人だったのですから、マリアの身分も当時の状況では卑しいと言えました。それに生まれた赤ん坊のイエス様を寝かせる部屋がなくて、家畜の貝歯桶の器に寝かせました。また交渉外の間にイエス様の割には十二弟子をはじめ多くの弟子たちがおり、数人の女性もいました。しかしイエス様の人生と働きを正しく理解する人は ただの一人もいませんでした。またイエス様はご自分が作られた人間たちに苦難を受けられ誤解され憎悪と蔑視を受けられました。イエス様を逮捕した人々はイエス様を揶揄し嘲笑い、さらにはイエス様のお顔に唾を吐きました。これが終わりではありませんでした。鞭で打たれ十字架を背負いよろめきながらゴルゴダの丘まで歩かれました。両手と足に釘を打たれ、頭には茨の冠をかぶせられ、横腹は槍で刺されました。そしてエロイエロイラマサバクタニ、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかと叫ばれました。普段も夜に眠る部屋一つ頭を置く場所がなくて山に行かれ夜通しで祈られました。また亡くなられたイエス様を埋葬する時も立派な墓を買うお金がなくて他の人の墓を借りてそこに安置されました。これが救い主として永遠の王として来られたイエス様が受けられた待遇でした。このすべてがまさにロバの子に乗られたことと同じでした。もしイエス様がロシアの大統領のようにイスラエル全域に別荘を建てておいてその地方に行かれるたびにそこに泊まり、そこに行かれる時には最高級の馬車に乗り大勢の警護員に囲まれて最高速力で疾走し、また外国に行かれる時には防弾馬車に乗って行かれ、もしもの状況に備えて数千人の軍人を待機させていたなら、見かけは良くてもそれは君臨するために来た方の姿であって、使えるために来られた方の姿では決してなかったでしょう。主がとても弱い姿、小さなものの姿で来られたので、いくらみすぼらしい人でも、またどんな問題を持っている人でも、環境に抑えられて一筋の望みもないと思われる人でも、 希望を持って主の御元に出ていくことができます。主はそれよりもっと低い姿で来られたからです。私たちがクリスチャンになるということは、そんな主の人生の精神と態度を自分のものにすることを意味します。私たちは信仰生活をするときに、イエス様が馬ではなくロバに、それもロバの子に乗ってエルサレムに行かれたことを心に刻まないといけません。主は権力を振るわれるために来られたのではなく、ご自分の民を招かれ使えるために来られました。しかし私たちは主についていくと告白しながらも、主が私たちにこの世で震える力をくださることを願います。それはお金であれ、地位であれ、学問であれ、能力であれ、何であれ、人々に自慢できるもので、人々がうなずくだけのものでなければならないと思っています。しかし主はいつも首を横に振られ、こう仰せられます。あなた方の間で人の先に立ちたいと思う者は皆のしもべになりなさい。今日の韓国教会はこの主の御心を多く失いました。1885年4月5日復活祭にアンダーウッド宣教師とアペンゼラ夫婦夫妻宣教師がチェムルポ校に足を踏み入れて以降、韓国と韓国教会のための神様の恵みはとても特別で不思議なものでした。実際宣教師たちがこの地に入ってくる以前に、すでにファンヘ道のソレには自生した教会があり、ハングルの聖書もありました。我が国の4354年の歴史を50年単位に切ったら、戦争のなかった50年は今から50年前が唯一だと言えます。その前は常に外敵の侵略と内戦がありました。そして数千年の歴史の中で飢えが解決されたのもわずか数十年前です。今韓国は全世界で貿易規模が上位 5% 内に入るほどになりました。しかし50年前には下位 5% 以内にありました。豊かに暮らそうというスローガンのもとに全国民が緊縮をしました。教会は祝福を授かろうというスローガンを叫び、神様は我が民族の涙と痛みを拭ってくださいと壮絶な祈りを捧げました。それで神様が恵みを施してくださり、今の韓国と韓国教会になりました。しかしその副作用も少なくありませんでした。信仰を評価するとき、どれだけ主の御心を見習って主に似ていき、主のように他の人に仕えているかで評価するのではなく、世俗的な価値観の基準でどれだけもっと大きな多くのものを持っており、どれだけこの世で多くを享受しているかで評価しています。それで神様よりは神様がくださったもの、この世で享受しているものをもっと大事に思い、今日の教会は本当に多くの非難を受けました。それなのに今よりこの世でもっと大きな力を得ようとしています。真理を選択し命の道を歩むことで非難を受けるのではなく、この世でもっと大きく見えたいと欲張り、もっと強く見えたいと欲張り、もっと華やかに見えたいと欲張って非難を受けるのです。主はロバに乗って行かれたのに、私たちは馬に乗ろうとします。 それもできれば立派な白馬に乗りたがり、できれば2頭よりは4頭、4頭よりは8頭の馬が引っ張る馬車に乗りたがり、また馬車も華やかな文様が刻まれたものに乗りたがります。そんな馬車に乗った私たちによって神様が栄光を受けられると錯覚したりもします。これまで2000年の教会の歴史を振り返ってみてください。教会が最も教会らしく、キリスト教が最も美しかった時がいつだったのか、またその反対に教会が最も教会らしくなく、キリスト教が最も醜悪だった時がいつだったのか、そして今の韓国教会からはどんな姿が見えるのか、この2000年間教会が最も教会らしく美しかった時は初代教会の時だったでしょう。その時は礼拝堂もありませんでした。一般家庭が教会であり、迫害がひどい時は山の洞窟が教会であり、地下の洞窟が教会でした。しかしその時ほど教会が目覚ましかった、光り輝いていた時はありませんでした。反面この2000年間教会が最も教会らしくなく醜悪だった時は中世時代でした。その時キリスト教は傍らから見たらどの時よりも華やかでした。各地域に建てられた礼拝堂は天を突くほど高いものでした。礼拝堂の先頭が少しでももっと高い方が神様にもっと大きな栄光を捧げることだと思いました。ヨーロッパの人々はほとんどがクリスチャンでした。しかし私たちはその時を霊的な暗黒期と呼んでいます。韓国教会は選択しないといけません。初代教会の道を歩むか、中世教会の道を歩むか、いえ韓国教会の構成員である私たちがどの道を歩むかを選択しないといけません。私たち皆がこの新型コロナウイルスの時を自分の魂を新しくし、価値観を変え、永遠なものを目的にする霊的な転換点にしましょう。毎日現存なさる神様の御前で霊と誠によって礼拝する人生を生きていきましょう。神様の御言葉で私たちを新しくしましょう。私たちは白馬に乗られた主ではなく、ロバの子に乗られた主を目的にして生きていきましょう。また私たちがロバの子になって主をお乗せし、従順の人生を生きていきましょう。そうすれば時間が経つにつれ、私たちの人生でイエス・キリストのお姿を発見することになることでしょう。まるで大いなる岩の顔のアーネストのようにです。お祈りいたします。天地万物を作られた創造主であられ、世界の王であられるイエス様は、多くの馬が引っ張る馬車ではなく、ロバの子に乗ってエルサレムに行かれました。主は平和の王としてこの世に仕える救い主として来られ、ロバに乗られたのに、私たちは主に従うと言いながらロバではなく馬に乗りたがります。また仕えるよりは待遇を受けることをもっと好み、他の人より少しでも高い位置にいることが祝福だと考えています。私たちの弱さを憐れんでください。もし主が私たちに他の人よりもっと多くの物質やもっと高い地位、もっと多くのことができるように許してくださったなら、それを世俗的な価値観を追求する手段にせず、もっと多く使えるための責任として受け入れるクリスチャンになれるようにしてください。神様が私たちにくださったものを神様よりもっと大事に思い、それをくださった神様を失う愚かな間違いを犯さないように導いてください。父なる神様、自分を捨て使い、そして主を目的にする道を歩むことから顔を背け、この世で 華やかに見える道、この世でもっと大きな力を得ることを目的にして主の御名を高めることができずにいる韓国教会を憐れんでください。韓国教会が神様を記憶し、神様が施された恵みを胸に刻んで再び世界の塩となり光となり、人々を永遠の命であられる主に導く生命の通路となられるようにしてください。韓国教会である私たちが霊と誠によって生き、神様の御言葉に従うことでそうなれるようにしてください。馬ではなくロバの子に乗られたイエス様が私たちの王であられることを一瞬たりとも忘れないようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。